それでは聖書を朗読いたします。エレミア書第7章1節から11節。主からエレミアに望んだ言葉。主の神殿の門に立ち、この言葉をもって呼びかけよう。そして言え、主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダヤの人々、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。そうすれば私はお前たちを先祖に与えたこの土地、この地、このところに、常しえから常しえまで住まわせ。しかし見よ、お前たちはこの虚しい言葉により頼んでいる。それは救う力を持たない。盗み、殺し、姦淫、偽って誓い、バールに香を焚き、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる意味べきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り、私にもそう見える、と主は言われる。新約聖書、マルコによる福音書第11章12節から25節。新約聖書の84ページ。マルコによる福音書、第11章12節から25節。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで、葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと近寄られたが、葉の他は何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのように殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。翌朝早く、一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。地上における最後の1週間をエルサレムで過ごされるイエス様でした。その始まりであるエルサレムに入られる出来事が、この場を用いて行われたことを示していたのが、直前の11章の11節までの箇所でありました。しかしイエス様一行はずっとエルサレムで過ごしていたわけではありませんでした。宿泊場所はエルサレムではなく、ベタニアという町であったことが、11節と12節から示されてまいります。その理由は定かではありませんけれども、エルサレムには多くの危険があったことが考えられるのではないかと思います。この後に人々によって捕らえられるとしても、まだその時ではないのです。 イエス様に定められている時の中で神の御業に仕えるために必要な行動をしておられるということができるでしょう。弟子たちも含めて夜は敵対者がうごめいているエルサレムから離れてベタニアで過ごされたのです。ちなみにこのエルサレムとベタニアの距離はだいたい3キロだというふうに言われます。そこでここから3キロの州をちょっと調べてみたんですけども、目標となるようなところで考えるとですね、高白口公園あたりがですね、だいたいそれぐらいの距離に当たるということでありました。私もたまに運動のために高白口公園まで歩いていくことありますけども、片道でだいたい1時間ぐらいの距離じゃないかなというふうに思います。当時は徒歩での旅行が当たり前でしたので、そのぐらいの距離っていうのはそれほど問題となるような距離ではなかったのかもしれません。また町の規模で考えるとエルサレムという都会から離れて宿泊ということを考えるとですね、少し距離があるんじゃないかなというふうにも思うんですけども、それも許容範囲でないかとも思うわけです。ただ今日のこの物語の中で見るべきことは、この距離感そのものというよりも移動距離と移動時間が存在して、その途中での出来事が記されているということです。私たちはしばしば自分の理解を深めるためにあらゆる物語の具体的な数字とかそこで語られているものと同じものに触れたり経験するということを求めたりすることがありますけれども、目に見える部分ばかりに思いが向くと本当に見るべき事柄を見失ってしまう、そういった過ちに陥ってしまうことがあることも知っているはずです。特に聖書で語られる神の救いの出来事に関する記述は多岐にわたります。そして私たちからすると矛盾としか映らないようなことも、理不尽としか思われないようなことも存在いたします。その一つと言ってもいいのが本日登場したイチジクの木に対するイエス様の言動です。皆さんこの物語を読んで抱く感情はどんなものでしょうか。様々だと思いますけども、おそらくあんまり良い感情を持って聞くことはできないのではないかと思います。食べるべきイチジクの果実がなっていない季節だというふうに言われていることを考えると、自然の季節のものだということを考えると、それだから仕方ないというふうに思われるんですけども、それなのに怒ってしまうのかとか、しかも今からのちいつまでもお前から身を食べることがないようにというような呪いの言葉まで言われている、こういった姿を見るにつけてあまり積極的にこれを受け止めるということは難しいかもしれません。いわば感情的な怒りであるとか、そこから発生して呪いの言葉まで発せられているということを見るときに、正直考えがたい、考えられない、こう言われても仕方ないような姿でありますし、自分の無理解というようなものを棚に上げて怒り散らしている、わがままな権力者のようにさえ思えるのです。確かにこの物語文字通り読むとそういった話として見えてきますけれども、この物語も見るべき視点を持って読まないと表面的な部分に心を奪われてしまって真を聞くことから離れてしまうのであります。このイチジクの木の末路については20節以下で記されていましたけれども、根元から枯れ果ててしまう姿があるんですけれども、この14節と20節の間、15節から19節において神殿において商人を追い出し、その商売道具をひっくり返されているイエス様のお姿があります。このエルサレム神殿での姿とこのイチジクの木の姿を合わせて読んでいくときに示されてくることがあるのではないかと思うのです。このイチジクの木、葉の茂ったイチジクの木でありました。で、それを遠くから見て実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかに何もなかった、このように語られておりました。遠目に見て立派な葉を茂らせているのです。 まあ、見た目はしっかりとしていると言ってもよいでしょう、まあ、けれども季節外れということもあり、イチジクの木には実がなっていなかったんです。まあ、このイチジクの実、皆さんもお好きな方おられるかもしれませんけど、甘くてですね、本当に美味しいものだと思います。まあ、空腹を満たすためにですね、ちょっとつまみたいなんて気持ちもですね、わからないではないものです。けれどもここの物語においてですね、含められている意味はですね、外見、葉っぱばかりが茂っていて中身が伴っていないということに対する批判です。この歌詞においては、この後15節以下の舞台となるエルサレム神殿への批判だというふうに思われます。先ほどエレミヤ書を読みましたけれども、そこの7章の8節から10節にはこんな言葉がありました。見よ、お前たちはこの虚しい言葉により頼んでいるが、それは救う力を持たない。盗み、殺し、姦淫、偽って誓い、バールの子を焚き、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て私の前に立ち救われたというのか。お前たちはあらゆる陰引くことをしているではないか。こういった言葉がありました。主の神殿であるにもかかわらず、異教の神を賛美するような言葉を持って向き合ってしまっている、そんな姿を指摘するエレミヤの言葉です。そしてその言葉がそのまま現実のものとなってしまっている姿がこのエルサレム神殿にはあるんです。そしてこの現実を目の当たりにしたときに、イエス様が求めておられることがあるのです。この空腹が満たされる、空腹を覚えられているということで、空腹を満たそうとしているということは、ここにイエス様が空腹ということに対する充足を求めておられる、必要なものを必要に与えられるように、こういった求めを持っておられる姿が見て取れると思うのです。そして空腹を満たされるということは、ある意味で喜びをもたらすものだとも言えるかもしれません。そして空腹を満たす食べ物を求めるというのは誰もが経験することであります。なのでイエス様のこの空腹を満たそうとしてイチジクを求めたお姿は、私たちがどのようにイエス様と向き合うか、神様と向き合うべきか、神殿にどのような関わりを持つべきかということをイエス様が求めておられるというふうに見えているように思えてなりません。それにもかかわらず、エルサレム神殿に代表される人々は正しく神殿に仕えることができない、神殿の中で正しい歩みをなすことができない、自分勝手な姿を持って歩みを進めていってしまう愚かさを持っているのです。そういった姿を厳しく指摘されるイエス様の裁きが、イチジクの木に対して語られた呪いの言葉で表されていると言えるのではないでしょうか。そのことを踏まえた上で15節以下の記事に目を向けたいと思います。これは見飽きを目の出来事として広く知られている出来事です。イエス様によって清められなければならない姿を持っていたエルサレム神殿なのです。まあ、堕落してしまっている、まあ、こういった姿を持っているのです。まあ、そもそもエルサレム、この町は神の聖なる都として考えられた、まあ、イスラエルの中で最も重要な町であります。それはこの中心にエルサレム神殿があり、神の御言葉を中心とする共同体の基礎となってきていたからです。まあ、多くの人々がこの神殿詣でのために集まる町でありました。特にこのイエス様が訪れた時期、過ぎ越しの祭りの時期でありました。過ぎ越しの祭りはイスラエルの人々にとって最も重要な祭りだったことを考えると、特に多くの人々がエルサレム神殿を目指して集まってきていた時期だということは間違いありません。まあ、私たちの感覚でおけるこの祭りという言葉を思い起こしてみていただいても分かると思うんですけれども、まあ、第一には宗教的な儀式や行事というものを指しますけれども、記念や祝賀のために行う集団的行事、まあ、こういった 定義もあるようです。そういった場合には多くの露店が出店されます。ここの向かいの向山公園でも最近は感染症予防のために控えられておりますけれども、それ以前は桜祭りのごとにですね、多くの露店が出ていたことはもう皆さんよくご存知のことだと思います。人が集まる、それ自体がそのまま商売のチャンスになるわけです。それは聖書の時代でも変わらなかったものであります。しかも水越の祭りという最重要宗教行事のお祭りです。たくさんの人が集まるんです。みんなそこでお店を出そうとするわけです。けれども最も重要な宗教的な行事だということに目を向けると、神様を礼拝するために真剣な準備がなされていく、そのようなことを私たちは想像したいのであります。けれども実際にはそうではなかったようで、利益を求める商売人存在が見え隠れするのです。両替人の代や鳩を売る者というふうにありましたけれども、両替も鳩も神殿で捧げる捧げ物に必要なものです。そういった意味では神様を礼拝するというための準備のものだということができるわけですけれども、この売り買いの中で利益を追求する人々がいるんです。しかも不当な利益言ってもいいように、値段をですね高く設定したりして売っていたような者たちがいたのでありましょう。先ほど確認したエレミア書の言葉を思い返してみても、主なる神に頼らず異教の神により頼み、神の前にも人の前にも罪を犯しながら主の神殿に立ち主に呼びかけ救われたというような愚かな姿が示されます。神を理由に自分の利益を求める、これがどれほど愚かなことであるか、不誠実なことであるか、私たちは知っているはずです。けれどもそれと同時に私たちもそのような愚かさをはらんでいる存在だということも自覚する必要があるでしょう。さらに先ほどのエレミア書の7章の4節には、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないとありました。神の御前にあって御前舌はありえないのです。異教の神を称えながら主の神殿において主なる神を賛美する、そういうことはあってはならないのです。バールという異教の神に頼りながら主なる神ヤハウェを賛美することはありえないんです。それは見せかけの信仰の姿であり、不誠実極まりないものであることを言うまでもありません。イチジクの木に対するイエス様の厳しい言葉は、このような不信仰がまかり通っているエルサレム神殿に対する怒りと裁きでありました。神殿は神を礼拝する場であるのに、それが利益をもたらす商売の場となり果ててしまっているならば、それはあるべき姿を見失っているのです。しかもそれが神との関係の破れの表れである以上、イエス様は決して見逃されることはないのです。こういったイエス様の姿はもしかすると皆さんが思い描くイエス像と違うと思われるかもしれません。特に一軸の木への対応と合わせてみると、なおのことそのイメージが混乱するかもしれません。けれどもそのイメージは私たちが自分勝手に作り上げているものではないでしょうか。愛や柔和というようなことから決して起こらない、こんなイメージを持って捉えられている節があるのではないかと思います。またそうであってほしいと願うのです。それは自分が厳しい言葉よりも優しい言葉を受けたい、こう願っていることの表れではないでしょうか。しかしイエス様の言動は一貫して神の救いの実現に向かっています。時には優しさを伴うような深い愛の姿を持って、そして時には恐ろしいほどの厳しさ正しさを持って 示すべき事柄をはっきりしろ、示そうとしてくださるのです。それは私たち人間が神から離れた悲惨な状況に放置されることがないように必死になっていてくださるからです。神はそのために御子イエス・キリストを地上へと使わせてくださったのです。皆さんが自分の子供、また自分の親しい大切なものが危険にさらされていると言ったときに、それを見逃すことはないでしょう。何もせず傍観することはないでしょう。神様は私たち一人一人を愛する子供として身元へと召されるために必死になっていてくださる。そのためにイエス様を使わせてくださっているのであります。そしてその神様との関係を確かにされるための場所である神殿であったはずです。この神殿が人の金銭的利益が生み出すような場所として扱われることは到底受け入れられないのです。人の欲求が満たされる場所ではなく、神の求めに応える人々が集められ、そして神の思いが明らかにされるところであるべきなのです。イエス様が怒りを持って商売人の腰掛けをひっくり返されているのは、単に彼らの商売の姿を否定しておられるだけではありません。この神殿の在り方、この存在がどういうものであるかということをはっきりさせられているのです。人の思いによって汚された神殿を神の手に取り戻すために、この宮清めという出来事が行われているのです。そして人の商売がそこで行われるのではなく、イエス様の言葉、イエス様のご支配が現れる場所としてこの神殿は生まれ変わろうとしているのであります。イエス様はこのように語られます。私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。この17節にある御言葉は2つの旧約聖書の御言葉からの引用です。祈りの家ということについては、イザヤ書の56章の7節にあります。旧約聖書の1154ページになるかと思います。イザヤ書の56章の7節、旧約聖書1154ページの上の段になると思いますけれども、イザヤ書の56章7節、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家、喜びの祝いにつながることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。こうあります。本当に主を求めて祈る者が集まってくるならば、それを受け入れてくださる。そしてそこには全ての民を招かれているという大きな招きの言葉として示されるものであります。それに対して強盗の巣については、先ほどのエレミア書の7章の11節にありました。私の名によって呼ばれるこの神殿はお前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか、ここから引用されているわけであります。この強盗の巣というのは、悪事を働いた者の隠れ家です。自覚的に悪を働きながら、その隠れ蓑としての強盗の巣のように主の神殿を用いるようなエルサレム神殿の現状を嘆き突きつけているような、そういった引用であります。神様に対する不誠実を明らかにして、これを正すためにイエス様は怒り行動されているのです。そしてこの出来事とイエス様が語られた言葉は、そこにいた人々の心を打ちます。人々を大いに驚かせる出来事であり、その御言葉だったのであります。一方で人 人々がこういったイエス様の教えに惹かれていくのを恐れた祭司長や律法学者たちはイエスをどのようにして殺そうかと図ったのです。これはマルコの3章の6節のところにこういった言葉がありました。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。イエス・キリストの公の生涯、公生涯の始まりの時点でこういった敵対者はすでに殺意を持ってイエス・キリストを眺め始めているんです。そしていよいよ地上での歩みの最後を迎えようとするとき、同じようにそのイエスを殺そう、滅ぼそうとする、そういうことを心に測り始めるのであります。敵対者は主イエスを滅ぼすことを画策するのです。彼らの自らの思いを達成するために。しかしイエス様は神の思いを達成するために神殿の商人たちを追い出されたのです。人の思いが優先されるか、神の思いが優先されるか、神殿はどのような場所であるか、そのことをこの三宅清めの記事は私たちに明確に示してくるものであります。さらに20節以下にはあのイチジクの木が根元から枯れていることに触れられます。ここにあるのは徹底した滅びです。敵対者がイエス様を滅ぼそうとしていることを語ったその直後にイエス様のイチジクの木に対して行われたことによって神から離れてしまったエルサレム神殿の根底からの滅びが暗示されるのです。人によって、人の思いによって支配される場所は神殿としての価値が失われていくのです。根元から枯れるように存在の根底から失われるのです。これは私たち教会と信仰者常に心に留めておくべき言葉でありましょう。自分の耳に聞こえの良い言葉だけに耳を傾けるのでも、また逆に裁きの言葉ばかりに耳を傾け恐怖にさらされるのでもありません。シエスは私たちが救われるためにあらゆる策を講じてくださいます。それぞれの歩みの中にふさわしい時にふさわしい形で御言葉を語り示してくださいます。イチジクの木の出来事も枯れたことで終わるのではありません。神を信じなさいと続けて命じられます。不可能と思われることも可能である神を信じ祈り求める歩みを命じられるのです。そして何よりも最後、許しについて触れられていることを見逃すことはできません。許し、これは許される必要があることを知らなければ求めることすらありません。イエス様は身を清めによって罪の現実を明らかにされました。このエルサレム神殿で商売しているのは私自身です。あなたです。主なる神の神殿を自らの思いで満たしてしまうような私たちだからです。しかしこのことに気づかされた時、私たちは許しを求め始めるのです。何も悪いことをしていないのに許しを請う人はいません。そして許す権限を持たない相手に許しを請うこともありません。ハイデルベルク信仰問答の問いの87にはこのような言葉があります。感謝もせず改心もしない生活から離れて神に立ち返らない者は祝福されないのですか。この問いに対する答えとして、決して祝福されることはありません。こういうやり取りがあるんです。神の祝福に生きる者は感謝改心を持って神に立ち返る必要があるとはっきりと示すのです。神から離れ信仰を持たずに罪の中を歩んできたことを気づかされた時、神への感謝とともに改心の出来事によってそれまでの自分とは正反対の方へと 向き直させられるのであります。神の祝福を受ける者として変わらなければならないのです。それは自分の方向ではなく神様の方向へと向き直させられて神に救われた者として新たに始める新しい命です。しかしこれは何も真新しいことを始めることではありません。あるべき姿を取り戻すことであります。私たちは神の前に良いものとして作られ、あのエデンの園で神様と親しく過ごしていたアダムとエヴァの姿に原理を持っています。あの姿こそが私たちの本来あるべき姿であることを聖書は明確に私たちに伝えるのです。神様と共に生きる、それが私たちの生まれながらの姿である、言ってもよいでしょう。けれどもその姿から遠く離れてしまっている今の現実があるんです。私たちがさまざまなことを繰り返していく中で、罪の中で神様から遠く離れたものになってしまっている。そこから神様のもとに立ち返る、これがいかに難しいことか、そのことが私たちも重々知っているはずですし、今日の御言葉においてもこの難しさが示されていると言えると思います。イエス様がこの山に向かい立ち上がって海に飛び込め、このように言っていることが実際起こるというふうに言われております。でもこの姿っていうのは実現することはありえないような出来事です。山が海に移動する、荒唐無稽と言ってもいいような出来事でありましょう。それでも疑うことなくこれを信じるとき、その通りになるとイエス様ははっきりと言われます。実はこの山が移動すること以上に不可能と思われることが、私たちが救われて信仰の道を歩むということではないかと思うのです。山が移動するということ以上の奇跡が、私たちが神様にとらわれて再び神様と共に生き始める、こういったところに生まれてくるものではないかと思うのです。私たちは神様の前に何一つふさわしいと言えるようなものを持ち合わせておりません。それほど深い断絶が私たちと神様との間にはあるのです。それでも神様は私たちのことを、あなたのことを諦めることはありません。あなたが信仰を持って神様と共に生きるためにイエス様を救う主として使わせてくださいました。そして十字架の出来事を通し確かな許しを与えてくださっています。この神様に許されたものであることに気づかされたとき、私たちの思いは大きく変わるはずです。信仰を持って死と共に生きる新たな道へと導かれていくからです。これはそれまでのあなたとは全く違う歩みになって現れてきます。それは主なる神を中心とした主の御言葉に生きる命であります。イエス様は神から離れていた私たちを神様のもとへと取り戻してくださるために、今この時この場所でも働いていてくださいます。私たちが信仰を持って生き始めるということは、とてつもなく大きな奇跡の技であり、祝福に満ちた恵みの時であるということを私たちは深く心に覚えたいのです。イエス様がなさった出来事は何一つたがわず、地上の教会が主の教会として立つためであり、あなたが救われて生きるための出来事でありました。主はあなたが主と出会い神様と共に生きる、このこと以外何一つ求めておられません。一貫してあなたが神様と共に生きるために地上での歩みを歩み抜かれたこのシエスの救いの御業に感謝を持って 新しい1週間共に歩み始めることができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる御神、新しい週の初めにこの主の日の礼拝を迎えることが許され感謝いたします。今私たちが置かれている状況の中にあっても、このように一つところに集まって礼拝を捧げることができますことを心より感謝いたします。深い罪と汚れにまみれている私たちであるにもかかわらず、あなたはイエス様によって救いを確かに示してくださっていることを示され、心より感謝いたします。本来であればイエス様の怒りに裁かれなければならないのは私たちであります。それでもあなたは私たちを諦めることなく許しの道を示してくださっていることに感謝と希望を覚えるものであります。しかし地上に生きる私たちの現実は、あなたの御前にあって、また人との関係にあって罪を繰り返しているようなものであることを心より懺悔いたします。どうか私たちのうちに誠の悔い改めをお与えください。あなたの平安をお示しください。特に戦火の中にある人々をお守りください。またそこに関わる為政者に謙遜と柔和をお与えください。その傲慢さを取り除いてください。誠の主であり、誠の王であるキリストと共に生きることができますように、道を備えてください。また、新型感染症の影響の中での生活が続いております。さまざまな事柄が変わっていくような日々を過ごしておりますけれども、しかし私たちが目の前のことに一喜一憂することなく、あなたが大いなる御手を持って私たちの歩みを整えてくださり、それぞれにふさわしい道を示してくださることに確信を持って信仰の応答の歩みを成していくことができますよう整え導いていてください。この礼拝から新しい週間の歩みを始めようとしております。どうかその日一日、どのような時にあっても、あなたが共にいてくださり、祝福を持って導いてくださいますように。この交わりの中に、老いや病の中で不自由な生活を送っているものがあります。またその看病にあたるものもあります。どうか、あなたの力強い支え、励ましをお示しくださいますように。宮廷中の一人一人、また教会はこの子どもたちを祝福し、あなたを信じる信仰へと導いてくださいますように。臨世する問いや小さい子どもへの働きを覚えます。園児、保護者、職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いてください。そして信仰への気づき、導きをお与えください。またそのような働きを通し、この地域においてあなたを述べ伝える働きを担う群れとして用いてくださいますよ。何よりもここに集められている私ども一人一人が喜びを持ってあなたの御言葉に聞き続ける歩みをなすことができますよう守り導いていてください。そのように一巡りの歩みを終え、再びこの礼拝の場へと帰ってくることができますよう整え導いていてください。今与えられましたこの時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。Amen.